神様の民として生活をしている者が何か必要とするものができたときに、昔で言えばイスラエルの人たち、現在で言えばイエス・キリストを救い主と受け入れて神の家族に生まれ変わりしたクリスチャンに何か必要なものができたときに、しかもその必要なものは人間の方で自分の力、能力、努力では満たすことができそうもない、神様の全能の力でしか満たされそうにない、抜け出ることができない時代となったと思うときに、どのようにすれば神様に力を出してもらってその必要を満たすのか、その事態を切り抜けるのかということについての勉強をしております。神様の方では喜んで助けの手を出してくださり、全能の力を発揮してくださいます。直面している事態を打開することができるように動いてくれるんですけれども、そのためにはただ単に神様助けてください、この苦しみを私からどかしてくださいと祈るだけでなくて、私たちの方でしなければいけないことがあるんです。私たちの方で満たさなければいけない条件があるんです。この条件を私たちの方で満たすことでもって初めて神様の方では全能の力を出してくださることができるようになるんです。この条件というものは内容的に言って2つに分けることができます。一つは普段から神様に全能の力を出してもらう必要がないときに満たしていなければいけない条件があります。でもう一つは全能の神様の力を出してもらう以外に解決そうもないという事態に直面したときにしなければいけない条件があるわけです。この両方の条件を満たすことでもって初めて神様の方では、天の父の方では全能の力を発揮することができるようになるわけです。先週からこういう勉強に入りました。普段からしておかなければいけないこと、普段から満たしておかなければいけない条件というものはすでに実践しているものという前提で、問題に直面したときに、天の父に全能の力を出してもらおうとするときに、あなたがどのようにすればよいのかという分野の勉強に入っているわけです。このやり方は直面している事態によって異なります。問題の内容によってしなければいけないことに違いがあるんです。だからその答え、やり方は一つではないんです。先週は具体例として一つの事態を出したわけですけれども、今日はですね、異なる事態に対してどのようにすればそれを解決することができるのかということを聖書で調べてみたいと思います。まず使徒の働きの書16章を読んでみましょう。使徒の働きの書16章の16節から読んでいきます。こういう出来事が書かれております。使徒の働きの書16章の16節から読んでいきます。私たちが祈り場に行く途中、占いの霊に疲れた若い女奴隷に出会った。この女は占いをして主人たちに多くの利益を得させているものであった。彼女はポールと私たちの後についてきて、この人たちは意図高い神のしもべたちで、救いの道をあなた方に述べ伝えている人たちですと叫び続けた。幾日もこんなことをするので、困り果てたポールは振り返ってその霊に、イエス・キリストの名によって命じる、この女から出て行けと言った。すると即座に霊は出て行った。彼女の主人たちは儲ける望みがなくなったのを見て、ポールと知らそうを捉え、役人たちに訴えるため広場へ引き立てて行った。そして二人を長官たちの前に引き出してこう言った。この者たちはユダヤ人でありまして、私たちの町をかき乱し、ローマ人である私たちが採用も実行もしてはならない風習を宣伝しております。群衆も二人に反対して立ったので、長官たちは二人の着物を剥いで鞭で打つように命じ、何でも鞭で打たせてから二人を牢に入れて、監視には厳重に番をするように命じた。この命令を受けた監視は二人を奥の牢に入れ、足に足かせをかけた。真夜中頃、ポールとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると、他の囚人たちも聞き入っていた。ところが突然大地震が起こって、獄舎の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて、皆の鎖が解けてしまった。目を覚ました監視は見ると牢の扉が開いているので、囚人たちが逃げてしまったものと思い、剣を抜いて自殺しようとした。 そこでポールは大声で、自害してはいけない、私たちは皆ここにいると叫んだ。監視は明かりを取り駆け込んできて、ポールとシラスとの前に震えながらひれ伏した。そして二人を外に連れ出して、先生方、救われるためには何をしなければなりませんかと言った。二人は、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと言った。そして彼とその家の者全部に主の言葉を語った。監視はその夜時を移さず、二人を引き取り、その打ち傷を洗った。そしてその後ですぐ彼とその家の者全部がバプテズムを受けた。それから二人をその家に案内して食事のもてなしをし、全家族揃って神を信じたことを心から喜んだ。夜が明けると、長官たちは経理たちを送って、あの人たちを釈放せよと言わせた。そこで監視はその命令をポールに伝えて、長官たちがあなた方を釈放するようにと使いを起こしました、どうぞここを出てご無事に行ってくださいと言った。ところがポールは経理たちにこう言った。彼らはローマ人である私たちを取り調べもせずに、公衆の前で鞭打ち、牢に入れてしまいました。それなのに今になって密かに私たちを送り出そうとするのですか。とんでもない。彼ら自身で出向いてきて私たちを連れ出すべきです。経理たちはこの言葉を長官たちに報告した。すると長官たちは、二人がローマ人であると聞いて恐れ、自分で出向いてきて詫びを言い、二人を外に出して町から立ち去ってくれるように頼んだ。牢を出た二人はルディアの家に行った。そして兄弟たちに会い、彼らを励ましてから出て行った。まずここでこんな考え方をする方がおられるかもしれないからですね、こういう言い訳をしておきましょう。このシリーズで勉強しているものは、このシリーズの目的は、私たち人間の力や能力、努力では解決しそうもない事態に直面したときに、神様に、天の父に全能の力を出してもらって、その事態を切り抜けるのに、私たちの方がどのようなことをしなければいけないのかという問題です。つまりこの使徒の働きの書16章では、ポールとシラスが捕らえられ、次の日に裁判にかけられるまでの間、牢屋につながれていたわけです。けれども神様の力が働いて自由になっています。この時にポールとシラスがどのようなことをしたから神様の力が働くようになったのかということを調べているはずなんです。それだからこの使徒の働きの書16章の16節から読み始めるのは良いとしても、で多分ですね、26節27節ぐらいまでのところを読めば良いと思うのに、どうして40節まで読むのかという疑問、質問に持たれる方がおられるかもしれません。実は今日勉強していくときに、私には40節まで読む必要があるという考える、ある考えがある、理由があるからなんです。これはすぐに説明いたします。まず常識的なところからいってみましょう。常識的なところからこの出来事を調べてみましょう。16節から始まるところでもって、ポールとシラスが捕まって牢に入れられました。で、2人を奥の牢に入れて足かせをかけた。だけど25節でもって、真夜中頃ポールとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると、他の囚人たちも聞き入っていた。ところが突然大地震が起こって、獄舎の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて、皆の鎖が解けてしまったと書いてあります。まずここでこういう質問を出さなきゃいけないんです。この25節で、これ25節が一番大切なわけなんですけれども、この25節で、真夜中頃ポールとシラスが神に祈りつつと書いてある。どんな祈りなのかというのがまず質問になると思うんです。祈りというものは、新約聖書での祈りというものは、聖書を調べますと8つの種類があるということがわかります。その中のどの種類の祈りをしたと推測することができるのか、ここでですね、まあ皆さんにこういうことも覚えていただきて、私がいつもやっているやり方をお知らせいたしましょう。こんなふうにして、ここで祈りつつでどんな祈りなのか、私はこんなふうにして調べていくんです。そしてですね、今皆さんもっと成長しようとしている皆さんがですね、こういうやり方をしたらば、この質問の答えを見つけることができるという、そのやり方も一緒に覚えて使ってみてほしいんです。この使徒の働きの書の16章では、どういう種類の祈りをしたと書いてないんです。だから質問になるわけなんですけど、それだけにですね、この消去法でもってこの8つある種類の祈りの中から一つ一つ可能性のなさそうなのをどかしていかなきゃいけないわけなんです。ところがですね、 注意しなければいけないのは、これをやるときに注意しなければいけないのは、どういう種類の祈りを、これは可能性がない、ここに当てはまらないという結論を出そうとするためには、聖書での裏付けが必要なんです。ただ闇雲にこの種類じゃないだろう、勝ちの種類じゃないだろう、こっちだろうと言っちゃいけないんです。だから8つの種類がある祈りの中でもって、この状態に当てはまりそうもない祈りをまず最初から調べていきましょう。まずですね、こんなところから言ってみたい。鳥なしの祈りというのがあります。8つの種類の祈りの中で鳥なしの祈りというのがある。これはどうなのか。鳥なしの祈りというのは、自分の苦しさ、問題について祈るんではありません。自分以外の人が持っている苦しさ、問題を解決することができるように、神様に力を出してもらうために祈る祈りです。しかもですよ、その苦しんでいる人、問題を持っている人を助けるために、祈る人自身がどういう動きを取ったら、その人を助けることになるのか、ということを神様から指示を受けなきゃいけないんです。でその通りの動きを取らなきゃいけないんです。そしてその苦しんでいる人、問題を持っている人から霊の上でその苦しみ問題を引き取ってあげて、神様の力で解決するという祈りが鳥なしの祈りです。だからこの種類の祈りはポールとシラスが自分たちの苦しみ問題を解決するために祈る祈りではないということになります。じゃあ2つ目の種類に行ってみましょう。献身の祈りというのがあります。聖書にはこの名で呼ばれている祈りの種類はないんですけども、実際には献身をするときの祈りがある。神様の、あるいは主イエスキリストの御用に立ちたいと望む人が神様の道具となります。私個人の欲望を満たすということを人生の第一に持ってきません。だから御心のままにどんな形ででもいいから私を使ってください。行けというところに行きます。やれということをやりますという自分の気持ちを天の父に、あるいは主イエスキリストに知らせる祈りを献身の祈りと呼んでます。でこの種類の祈りはポーロもシラスももうすでにしております。だからここまで神様イエス様に使われているんです。だからここで今さら繰り返す必要のない祈りなんです。ところがそれだけじゃないんです。こういうことも考えてみてほしいんです。もしもですよ、天の父の方でもって、あるいはイエス・キリストの方かもしれない、この事態を、このポールとシラスが捉えられているという事態をもっと利用して大きな仕事をさせようとしているとしたらば、たとえ鞭で打たれて苦しくても、足かせをかけられていても、監視に厳重に見張りをされていても、次の日に裁判にかけられるということがあるにしても、これに耐えなければいけないはずなんです。もっと大きな目的を達成するために献身の祈りしているわけなんだから。ということになると、この種類の祈りをしたから、献身の祈りをしたから、あるいは改めてこの種類の祈りを今ここでしたからといって、神様の力が働き出すということは考えがたいものになります。じゃあ求める祈りはどうなのか。求める祈りというのは、天のお父様、主イエス様、私をこの苦しみから逃れさせてください、苦しいんです、痛いんです、辛いんです、助けてくださいという祈りなんですよ。こういうものをしてほしいんですと頼むのが求める祈りです。天の父に、あるいは主イエスキリストに助けを求めたとしたら、どういうことになるか。実はポーロ自身がコリント第2の手紙の12章でこういうことを言っているんです。コリント第2の手紙12章の1節から読んでいくと、こういうことをポーロ自身が手紙で書いております。コリント第2の手紙12章の1節から読んでいきましょう。こういうことをポーロが教えております。無益なことですが、誇るのもやむを得ないことです。私は主の幻と啓示のことを話しましょう。私はキリストにある一人の人を知っています。これはポーロ自分のことを言っているんです。この人は14年前に 肉体のままであったか私は知りません。肉体は離れてあったかそれも知りません。神はご存知です。第三の天にまで引き上げられましたが、私はこの人が、4節、パラダイスに引き上げられて人間には語ることを許されていない、口に出すことのできない言葉を聞いたことを知っています。このような人について私は誇るのです。しかし私自身については自分の弱さ以外には誇りません。たとえ私が誇りたいと思ったとしても愚か者にはなりません。真実のことを話すのだからです。しかし誇ることは控えましょう。私について見ること、私から聞くこと以上に人が私を過大に評価するといけないからです。またその啓示があまりにも素晴らしいからです。そのために私は高ぶることのないようにと肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高ぶることのないように私を打つためのサタンの使いです。このことについてはこれを私から晒してくださるようにと三度も主に願いました。しかし主は私の恵みはあなたに十分であるというのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うためにむしろ大いに喜んで私に弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。つまりここでポールが何言ってるかと言ったら、サタンの使いがポールを苦しめた。これはどういう苦しみかというと、実はその前の章の11章の23節からポールが書いてるんです。ポールは何章何節って書いてないんだから、手紙の続きとして11章の23節を教えてるんです。どんなものか読んでみますよ。彼らはキリストのしもべですか。私は今日来たように言いますが、私は彼ら以上にそうなのです。私の労苦は彼らよりも多く、牢に入れられたことも多く、また鞭打たれたことも数えきれず、死に直面したこともしばしばでした。ユダヤ人から39の鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度あり、一昼夜会場を垂られたこともあります。幾度も旅をし、川の難、盗賊の難、同国民から受ける難、異邦人から受ける難、都市の難、荒野の難、会場の難、偽兄弟の難に遭い、老死苦しみ、たびたび眠られぬ夜を過ごし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく、寒さに凍え、裸でいたこともありました。このような外から来ることのほかに、日々私に押しかかるすべての教会への心遣いがあります。誰かが弱くて私が弱くないということがあるでしょうか。誰かがつまずいていて私の心が激しく痛まないでおられましょうか。ポールはこういう苦しみを通った。だからこの苦しみを私から晒してくださいとイエス様に頼んだ。イエス様の力でサタンの手下どもの動き攻撃を止めてくださいと祈りをしたというんです。3度も祈ったという。ところがこの12章の9節で何と言ってるか。主は私の恵みはあなたに十分であるというのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたと言っています。つまり私イエス・キリストはあなたに与えている恵みであなたはこういう苦しみから自由になることができるという答えが与えられたとポールが手紙に書いているんです。つまりポールが言っていることは、主イエス・キリストに向かって私をこの苦しみから抜け出ることができるようにあなたのイエス様の力を出してくださいという求める祈りをしても、主イエス・キリストの方では動いてくれないということを言っているんです。ポールに与えられている権威、道を使ってポールが自分でその苦しみから抜け出るようにしなさいと言われたと書いているんです。そうするとこの種類の祈りはしていないということになるわけです。しても効果がありません。4つ目の種類の祈りに行ってましょう。委ねる祈りというのに行ってましょう。すべての心配事、思い煩いを神様に委ねるという祈りです。さあこうなるとですよ、この祈りをした時点で神様の方でもって力を出して自由にしてくれるか、それとも自由にならないかということに関しての心配も思い煩いもしてはいけないということになるわけです。でも委ねてるわけですから。でひょっとすると天の父の方では、あるいはイエス・キリストの方では、この時点でポールとシラスが自由になることを望んでいないかもしれないんです。何を望んでいるかといったら、次の日に長官たちの前に出てピリピの町の人たちの前でもってイエスの名を述べ伝えることを主イエス・キリストが望んでいるかもしれないんです。 たらここで牢屋から出ちゃう困る。そもそもですね、ポーロがその昔のソーロと呼ばれていた時に証明を受けたのはこの理由だったんですよ。使徒の働きの書9章ではそうだと教えてます。こんなふうに教えてる。コルネリオという男がですね、あんなポールというあんなソウルのあんなところに行っていろんなことをしようとあってできこないじゃないと、あれはクリスチャン迫害してると言ったらですね、イエス様はこう言いました。15節、しかし主はこう言われた、行きなさい、あの人は私の名を異邦人王たちイスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です。彼が私の名のためにどんなに苦しめなければならないかを私は彼に示すつもりです。だからその苦しみを今ここで受けている。だからこれ当然やらなきゃいけないって言うんだろう。なのにこの時になって委ねる祈りをいたしますなんてこれおかしなことになるわけでしょ。そうすると委ねる祈りでもないってことになる。じゃあ心を合わせる祈りか、これは求める祈りの一つの形です。二人かそれ以上の数のクリスチャンが一つのことに心を合わせて求める祈りをするというのが心を合わせる祈りです。で、求める祈りはもう勉強いたしました。この苦しみから私たちを救ってください、助けてくださいという祈りそのものに対して主イエスキリストが助けると出さないと言ってるんだから、この種類の祈りは効果がないものになるわけです。これ6つ目にいきましょう。異言での祈りというのがあります。霊の祈りとも呼んでいる。この種類の祈りはどういう内容のものの祈りかというと、つまりどういうことを天の父にあるいは主イエスキリストに知らせたいのかということをですね、頭の中ではっきりとした姿を描いた上でそれをもっと完全なものにして天の父にイエス様に知らせるために聖霊の助けを借りて祈るのが霊の祈りです。だからどういうものを祈るのか内容的にはっきりしてなきゃいけない。それを聖霊様の助けでもってさらに祈ろうとして霊の祈りに変わんなきゃいけないんです。だから内容的に言ったらば霊の祈りでできるものにはまず求める祈りと同じものを異言で言ってるのかもしれない、あるいは取りなしの祈りと同じものを異言で言ってるのかもしれない、あるいは賛美感謝を異言で言ってるのかもしれない、あるいは自分の徳を高めるために異言で言ってるのかもしれない。だからこの種類の祈り、霊の祈りというものは霊の祈りだけで達成するものじゃないわけです。求める祈りかもしれない、取り出す祈りかもしれない、この同じ内容のものを異言で祈るわけです。だけど求める祈りをしても取り出す祈りをしたって神様の力は働かないんだから、こんなもので異言で祈ったって何もならないってことになるわけです。じゃあそうするとですね、残りがあと2つになります。一つは信仰の祈りというのがある。クリスチャンに与えられている権威を使って今直面している状態に向かって変われと命令してその状態を変えてしまうという時に使う祈りが信仰の祈りです。さあそれならば、もしもポールとシラストがこの種類の祈りをしたとしたらば、と言って誰に向かって何に向かって変わるように命令しているか、ポーロとシラスを捕まえて次の日に裁判をかけようとしている長官たちに向かって命令したとしたらどうなのか。ポーロとシラスも捕まえられちゃってるんですよ。鞭で打たれて牢屋に入れられてるんですよ。足に足かせをかけられて逃げられるようにされてるんですよ。そんな時になって真夜中になってからその長官たちに向かって命令したって信仰の祈りをしたってこれ遅すぎます。もしも信仰の祈りをするんだったらば、効果的にこの祈りをしたいんだったらば、時間的に言ったら長官に捕まる前に、長官たちが捕まえに来ないように命令しなきゃいけない、無知で撃たれる前にこの祈りをしとかなきゃいけない。だから長官たちに命令するわけにいきません、何もならない。じゃあ監視に向かって命令したらどうなるか、その監視に向かって信仰の祈りをしたらどうなるか、効果がないんですよ。監視にはポールを釈放するだけの権限が与えられていないんです。 長官たちからの命令でもって牢屋に入れておけと言われた。入れておくのが彼の義務ですから入れておきます。いくら監視たちに向かって信仰の祈りをしたからといって監視たち何も動かない。じゃあ足かせに外れると命令したらどうなるか。外れるかもしれませんよ。だから注意してくださいよ。たとえ足かせか外れたとしても足に対する痛みは毒でしょう。だけど牢屋から出ることができるか。できこないですよ。牢屋の前には監視がいるんです。でこの監視が足かせが外れたということが分かったらまた捕まえて足かせ、新しい足かせをはめます。だからポールもシラスも自由にはなれません。牢屋から出ることはできないんです。だからこの7番目の信仰の祈りもしたんじゃないということになる。残りただ一つだけです。残りの祈りは賛美感謝の祈りということになる。じゃあこの種類の祈りはどうなるか。聖書ではこう教えているんです。ヤコブ書の一章のヤコブの手紙の一章の2節からこういうふうに教えております。読んでみましょう。ヤコブの手紙の一章の2節から読んでいきます。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはそれをこの上もない喜びと思いなさい。信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。さあこんなふうに考えていくとですよ、使徒の働きの書16章の25節でもってポーロとシラスが神に祈りつつという時のこの祈りというものは賛美感謝の祈りだと推測することができるわけです。他の祈りは当てはまらないということになっちゃう。ところでですね、このギリシャ語の原本を調べていきますと、実はですね、神に祈りつつ賛美の歌を歌ったとこの25節書いてあるこのところをですね、その原本のギリシャ語で調べてみると神にというのはこれ2つのギリシャ語でなってる。だけど合計全部で4つの言葉でもって神に祈りつつ賛美の歌を歌ったというギリシャ語が使われてるんです。そうするとですよ、祈りつつ賛美の歌を歌ったというのは2つのギリシャ語で表されていることなわけです。ちょっと並べてみましょう。1つの言葉はプロスーコマイというギリシャ語です。プロスーコマイというギリシャ語です。これは日本語に訳したら祈りつつ祈るということと訳すことができる言葉です。でもう一つのギリシャ語はフムネオという言葉です。でこれが日本語では賛美の歌を歌ったという言葉に訳されております。だからこの二つの言葉を合わせますとプロスーコマイフムネオという言葉を合わせると原本のその言葉そのまま日本語に訳すと祈りながら賛美の歌を賛美した。ちょっと言い直ししましょう。賛美の祈りで神様を賛美したという意味になるわけです。で神様というのはこれギリシャ語2つ入ってますよ。タオテオスという言葉ですから、つまり賛美の祈りをしていると神様の全能の力が働いてこの26節が現実になるということになるわけです。大地震が起こって獄舎の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて皆の鎖が解けちゃったということになるんです。ここでですね、少しばかり横道に入りましょう。先ほどですね、この16章で私40節まで読みました。余分なものを読んでるんじゃないかと思われるけど、それ実は余分じゃないんです。今一度22節ぐらいから読み直しをしてみましょう。そしてですね、40節まで読んでます。これが非常に大切なことになるんです。16章の22節から読んでいきます。群衆も2人に反対して立ったので長官たちは2人の着物を剥いで鞭で打つように命じ、何でも鞭で打たせてから2人を牢に入れて監視には厳重に番をするように命じた。この命令を受けた監視は2人を奥の牢に入れ足に足かせをかけた。 真夜中頃、ポールとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると他の囚人たちも聞き入っていた。ところが突然大地震が起こって、獄舎の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて皆の鎖が解けてしまった。目を覚ました監視は見ると、牢の扉が開いているので囚人たちが逃げてしまったものと思い、剣を抜いて自殺しようとした。そこでポールは大声で、自害してはいけない、私たちは皆ここにいると叫んだ。監視は明かりを取り駆け込んできて、ポールとシラスの前に震えながらひれ伏した。そして二人を外に連れ出して、先生方、救われるためには何をしなければなりませんかと言った。この30節、この救われるというのはですね、永遠の命を得るという意味じゃないんです。救われるという言葉にはですね、苦しみから逃れることができる、災難に遭わない、病気癒されるという意味と、永遠の命を得るという言葉と、みんな4つぐらいの意味が一緒に入っております。先生方、救われるためには何をしなければなりませんか。この監視が一番心配したのは何かと言ったらば、牢屋の扉がみんな開いちゃった、鎖がみんな解けちゃった、だから長官が来て、お前一体何やった、職務怠慢だと言ってクビになるか殺されるか、それが心配だ、どうやったら助かるでしょうと言ってるんですよ。そこでもって二人は、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと言った。つまりあなたの監視の上にも家族の上にも何も害を加える者がいませんと言った。で彼とその家の者全部に主の言葉を語った。監視はその時を移さず、二人を引き取り、その打ち傷を洗った。でその後ですぐ彼とその家の者全部がバプテスマを受けた。それから二人をその家に案内して食事のもてなしをし、全家族揃って神を信じたことを心から喜んだ。夜が明けると長官たちは経理たちを送って、あの人たちを釈放せよと言わせた。そこで監視はこの命令をポールから伝えて、長官たちがあなた方を釈放するようにと使いを起こしました、どうぞここを出てご無事に行ってくださいと言った。ところがポールは経理たちにこう言った。彼らはローマ人である私たちを取り調べもせずに公衆の前で鞭打ち、牢に入れてしまいました。それなのに今になって密かに私たちを送り出そうとするんですか、とんでもない、彼ら自身で出向いてきて私たちを連れ出すべきです。経理たちはこの言葉を長官たちに報告した。すると長官たちは二人がローマ人であると聞いて恐れ、自分で出向いてきて詫びを言い、二人を外に出して牢から立ち去ってくれるように頼んだ。牢を出た二人はルデアの家に行った。そして兄弟たちに会い、彼らを励ましてから出て行った。さあこの横道でちょっと勉強しましょう。この横道で勉強するこの点も、今日の学びに とても大切なことを教えているんです。あなたの方で直面している事態を自分の力、能力、努力では解決そうもないときに、全能の神様に全能の力を出してもらって、その事態を解決することはできるんですけれども、そのときに神様の方ではその事態を使って、つまりあなたの苦しさを助けるという動きを通して、神様にとって最大の効果のあるものにしたいと願っているということを、分かってほしいんです。言い方変えてみましょう。またクリスチャン言葉を使って言いましょう。そしたら皆さん分かるかもしれない。あなたが直面している苦しい状態を神様の力で解決してもらうときに、あなたは神様に、あるいは主イエスキリストに栄光をお返しできる動きを取るようにしなきゃいけないんです。こう言ったらもっと分かるでしょう。栄光が返せるような動きをあなたが取らなきゃいけないんです。神様はそれを要求して、そのような動きを神様の方が取ります。全能の神様の力が働いて、ポールとシラスの足かせが取れました。そればかりじゃない、囚人全員の鎖も解けました。牢屋の扉が全部開いてしまいました。だから囚人が逃げ出そうとすれば逃げ出すことができたんです。ポールもシラスも牢屋から出ようと思ったら出ることができたんです。もっとも出たらば脱獄したってまた捕まえられてしまう。ところがポールもシラスもそういう動きは取りませんでした。他の囚人たちは、これは多分ですね、ポールとシラスの神様に対する信仰深さと神様の力とに驚いて逃げ出すこともしなかったんです。だもんだから監視とその家族とか神様を信じて、ポールが信じている神様を信じるようになったわけです。でその後でもって、今度はポールとシラスは何をしたか、長官たちに向かって証しをすることもできました。 これが38節39節なんですよ。ケイリーたちはこの言葉を長官たちに報告した。すると長官たちは2人がローマ人であると聞いて恐れ、自分で出向いてきて詫びを言い、2人を外に出して町から立ち去ってくれるように頼んだ。今まで散々威張ったら今度はペクブが頭下げてきた。で40節、牢を出た2人はルディアの家に行った。そして兄弟たちに会い、彼らを励ましてから出て行った。このルディアというのがこの地方でもって一番最初に生まれ変わりをした神の家族に入った家族です。女の紫布を売っている 人のところです。そのルディアのうちに行ったけれども、みんながいるの知ってるから行ったけれども、迷惑がかからないように自分たちの無事を知らせて、で神様を信じ続けるに励ましを与えてから立ち去っているんです。でぐるぐる回って最後にテサロニケまで行っちゃってる。賛美の祈りで、ギリシャ語の原本によると賛美の歌で神様を賛美することで、人間の頭脳では想像できないような神様の大きな力が発揮されるようになるんです。ただ気をつけてくださいよ、クリスチャン関係の本屋で売ってる真っ黒の表彰した賛美歌はダメですよ。不信仰な言葉いっぱい使ってるから。だからうちで新しい賛美歌、賛美集自分たちで作ってるんです。ほとんど賛美歌の中は相当の数がですね、不信仰なのがおる。いいのもあるんだけど不信仰なのもたくさんある。あんなの賛美してたらどうなるか。この世は苦しいけど我慢してやがて天国に行けるの楽しみになる。こんなこと賛美してて神様の手から働くか、働きこないんです。その点で賛美の歌で神様を賛美しなきゃいけないんですよ。不信仰の歌で神様を賛美しちゃダメなんです。その時どうやってやったか、真夜中頃ポーとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると、他の囚人たちも聞き入っていたと書いてあります。だから小さな声で自分の耳にもやっと聞こえるか聞こえないかというのは、小さな声で賛美したんじゃないはずです。しかも一曲だけを賛美して神様あとよろしく言ったんでもないということを示してるんですよ。結構長い時間心から賛美を捧げる歌を大きな声で歌っていたということになるわけです。そして神様に全能の力を発揮してもらう出発点としてるわけなんです。他の囚人たちもみんな聞き入ったと入ってる。牢屋がいくつあるのか知らないけども、それにみんな聞こえるぐらいの声で賛美したっていう。さあここでですね、じゃあ今度は旧約聖書で具体例出してみましょう。実際にこれでもって力が出るか出ないか、このポールと知らずにここで力が出たと書いてあるだけど、じゃあ他でも同じように力が出るか出てないか、歴代史第2の20章を読んでみましょう。歴代史第2の20章の1節から読んでいきましょう。こういう出来事が書かれております。歴代史第2の20章の1節から読んでいきます。もちろんこれは読まなくても皆さん想像できるだろうと思う。神様の力が働いた、そういう具体例を今から引用しようとするんだから働くのは当たり前なんですよ。歴代史第2の20章の1節から読んでいきます。この後モアブ人とアモン人および彼らに合流したアモン人の一部がヨシャパテと戦おうとして攻めてきた。そこで人々は来てヨシャパテに告げていった。海の向こうのアラムからおびただしい大軍があなたに向かって攻めてきました。早くも彼らはハタツオンタマル、すなわちエンゲディに来ています。ヨシャパテは恐れてただひたすらに死を求め、ユダ全国に断食を布告した。ユダの人々は集まってきて主の助けを求めた。すなわちユダのすべての町々から人々が出てきて主を求めた。ヨシャパテは主の宮にある新しい庭の前でユダとエルサレムの集団の中に立っていった。私の父祖の神主よ、あなたは天におられる神であり、またあなたはすべての異邦の王国を支配される方ではありませんか。あなたの御手には力があり勢いがあります。誰もあなたと対抗して持ちこたえうるものはありません。私たちの神よ、あなたはこの地の住民をあなたの民イスラエルの前から追い払い、これを常しえにあなたの友アブラハムの末に賜ったのではありませんか。彼らはそこに住み、あなたのため皆のためにそこに聖城を建てて言いました。もし剣、裁き、疫病、飢饉などの災いが私に襲うようなことがあれば、私たちはこの宮の前、すなわちあなたの前に立って、 私たちの心の中からあなたに奪われます。その時にはあなたが聞いてお救いくださいます。ところが今アモン人とモアブ人および聖霊山の人々をご覧ください。この者たちはイスラエルがエジプトの地を出てきた時、イスラエルがそこに侵入することをあなたがお許しにならなかった者たちです。事実イスラエルは彼らから離れ去り、それを狙い死にすることをしませんでした。ご覧ください。彼らが私たちにしようとしていることを。彼らはあなたが私たちに得させてくださったあなたの所有地から私たちを追い払おうとしてきました。私たちの神をあなたは彼らを裁いてくださらないのですか。私たちには立ち向かってきたこのおびただしい大軍に当たる力は私たちにはありません。私たちにしてみはどうすればよいか分かりません。ただ私あなたに私たちの目を注ぐのみです。ユダの人々は全員主の前に立っていた。彼らの幼子たち、妻たち、子供たちも共にいた。時に主の霊が集団の中からアサフ族の出のレビア人ヤハジエルの上に臨んだ。彼はマタネの子、エーエルの子、ベナヤの子、ゼカリアの子であった。彼は言った。ユダの人々、ユダのすべての人々とエルサレムの住民およびヨシャパテ王よ、よく聞きなさい。主はあなた方にこう仰せられます。あなた方がこのおびただしい大軍のように恐れてはならない、気落ちしてはならない。この戦いはあなた方の戦いではなく神の戦いであるから。明日彼のところに攻め上れ。見よ、彼らはついつの登り道から登ってくる。あなた方はエレエルの荒野の前の谷の外れで彼らに会う。この戦いではあなた方が戦うのではない。しっかり立って動かずにいよ。あなた方と共にいる主の救いを見よ。ユダおよびエルサレムよ、恐れてはならない、気落ちてはならない。明日彼に向かって出陣せよ。主はあなた方と共にいる。それでヨシャパテは地にひれ伏した。ユダのすべての人々とエルサレムの住民も主の前にひれ伏して主を礼拝し、ケアテ族、コレ族のレビ人たちが立ち上がり大声を張り上げてイスラエルの神主を賛美した。こうして彼らは翌朝早くテコの朝にした。出陣の時ヨシャパテは立ち上がって言った。ユダおよびエルサレムの住民よ、私の言うことを聞きなさい。あなた方の神主を信じ忠誠を示しなさい。その預言者を信じ勝利を得なさい。それから彼は民と相談し、主に向かって歌う者たち、聖なる飾り物をつけて賛美をする者たちを任命した。彼らが武装した者の前に出て行ってこう歌うためであった。主に感謝せよ、その恵みは常しえまで。彼らが喜びの声、賛美の声を上げ始めた時、主は福栄を設けてユダに攻めてきたアモン人、モアブ人、聖霊山の人々を襲わせたので、彼らは打ち負かされた。アモン人とモアブ人は聖霊山の住民に立ち向かい、これを成立し根絶やしにしたが、聖霊の住民を全滅させると互いに力を出して滅ぼしあった。ユダが荒野に面した物見の塔に登ってその大軍の方を見ると、なんと死体が野に転がっている。逃れた者は一人もいない。ヨシャパテとその民が分取りをしに行くと、そのところに武具、死体、高価な器具を数多く見つけたので、それを追い切れないほど剥ぎ取って自分のものとした。あまりにも多かったので彼らはその分取りに3日かかった。4日目に彼らがベラカの谷に集まり、そのところで主を褒めたたいた。それゆえ人々はそのところの名をベラカの谷と呼んだ。今日もそうである。それからユダとエルサレムの人々は一人残らずヨシャパテを先頭にして喜びのうちにエルサレムに凱旋した。主が彼らにその敵のことについて喜びを与えられたからである。彼らは銃弦のこと、盾ごと、ラッパを携えてエルサレムに入り、主の宮に入った。地のすべての王国が主はイスラエルの敵と戦われたということを聞いたとき、神の恐れが彼らの上に臨んだ。このようなわけでヨシャパテの治世は平安だ、平安であった。彼の神が周囲の者から守って彼に安息を与えられた。ユダの人々にはモアブ人、アモン人の兵隊と戦争しても勝てる見込みがないんです。だから神様に、主に全能の力を出してもらって助けてもらおう以外に、自分たちがモアブ人、アモン人の攻撃から逃れることができる道はないと考えたわけです。神様の方では預言者ヤハジエルを通してこう言いました。15節もう一度読みます。ユダのすべての人々とエルサレムの住民およびヨシャパテ王よ、よく聞きなさい。主はあなた方にこう仰せられます。あなた方はこのおびただしい大軍のように恐れてはならない、気落ちしてはならない。この戦いはあなた方の戦いではなく神の戦いであるから、まあ、注意してくださいよ。この戦いはあなた方が戦うんじゃない、神様が戦う戦いだ。だから明日彼らのところに攻め下れ、敵から逃げるな、反対に敵に向けて進んでいけ。だけどけれども、この戦いはあなた方が戦うんではない、主が全能の力を出してあなた方を救ってくれるという。 この指示に従って20節でこう言ってるんです。こうして彼らは翌朝早くテコアの荒野に出陣した。主が戦ってくれる。だから私たちが戦うんでないからといって、ユダとエルサレムの連中が何もしないでいたらどうなるか。神様の力は働かないんですよ。アモン人モアブ人の兵隊たちと戦いをする場所に行くというのに、その時どうしたか。20節から言いますよ。こうして彼らは翌朝早くテコアの荒野に出陣した。出陣の時ヨシャパテは立ち上がっていった。ユダ及びエルサレムの住民よ、私の言うことを聞きなさい。あなた方の神主を信じ、忠誠を示しなさい。その預言者を信じ、勝利を得なさい。それから彼は民と相談し、主に向かって歌う者たち、聖なる飾り物をつけて賛美する者たちを任命した。彼らは武装した者の前に出て行って、こう歌うためであった。主に感謝せよ、その恵みはとこしえまで。アモン人モアブ人の兵隊たちと戦うする場所に行くというのに、聖なる飾り物をつけて賛美の歌を歌う者たちが、武器を持っている連中よりもその先に進んでいってるんです。もしも敵から攻撃を受けたらば、この賛美をする人たちが一番先に攻撃を受けて殺されます。まず自分たちを守る武器を持ってない、鎧兜もつけてない、なのに賛美する人たちを先頭に立てて、アモン人とモアブ人の敵のいるところに進んでいってるんです。目的としているものは何なのか、22節の頭で教えています。彼らが喜びの声、賛美の声を上げ始めるとと書いてある。だから目的としているものは喜びの声を上げる。まだ敵が任されていないのに喜びの声を上げる、賛美の声を上げるということをするために、その聖火隊が一番先に行ってるんです。武器を持ってない者が一番先に行ってるんです。で、注意してくださいよ。ここでもう一つ注意しなきゃいけない点があるんです。この21節です。それから彼ヨシャパテは民と相談し、主に向かって歌う者たち、聖なる飾り物をつけて賛美する者たちを任命した。彼らが武装した者の前に出て行って、こう歌うためであったと書いてある。この21節の行動は、神様から予言された、命令された行動ではありません。ヨシャパテが民と相談して選んだやり方です。はっきり言いましょう。ヨシャパテが勝手にやったやり方なんですよ。どうしてこれが必要なのか。さあ、ここで思い出していただきましょう。先週私がこういう説明したんです。思い出してくださいよ。私の方では皆さんに向かって、どうやったらば神様が全能の力を出してくれるのかお知らせしたいんです。やり方を知らせたいんです。けれども、もしそれを知らせたらばどうなるか。あ、こういうことをしたらば神様の力が働くんだ。だから神様の力を働かせるようにするためには、こういう行動を取ればいいんだ。だから行動を取ろうということになるわけでしょ。これは行になるんです。信仰の行動ではなくなるんです。だから教えたくないんです。教えられないんです。行にしちゃったら何もならないからです。これと同じですよ。もしもここでもって主がヨシャパテに向かって、例えば預言者のヤハジエルを通してでもいい、賛美する者たちを先頭に立てて、アモン人モアブ人の兵隊が来るついつに行け、そしてエレエルの荒野の前の谷でもって彼に会って賛美しろ、なんて指示を与えたらばどうなるか。この指示が与えられたとしたらば、いや、主からの指示だからやらなきゃいけない、だからやりましょうってことになるわけでしょ。賛美しろというか賛美いたします。だけどもし鉄砲で撃たれたら、私は一番先に死ぬんだ。鎧も何も着てない、武器も何もないんだから。だけども賛美しろというか、私は一番先に行かなきゃいけない、怖いけれど行きましょう。でしょ。これ信仰の行動かじゃないでしょ。ただ単に神様からの命令に従ったということになるわけです。命令に従うのも大切なんですよ。だけれども、本当に腹の底から動く行動がなかったら神様の力は働かないんです。だからヨシャパテが民と 相談をして、こうやってやろうじゃないか。なぜかというと、これ神様が戦ってくれると言ってる。だから必ず勝つはずだ。勝つんだったらもう勝ったものと信じて先に賛美しようじゃないか。賛美するためには兵隊の一番後ろで賛美したんじゃもう間に合わないんです。一番前で賛美しようじゃないか。だから前で賛美しろ。お前とお前とお前元気あるんだから前で賛美しろ。死ぬことないんだから平気だろ。よし行きましょうというのも言ってるわけでしょ。これが信仰の行動なんですよ。で信仰の行動で神様が力を出してくれるんですよ。だからここが大切なんですよ。行でやっちゃいけないんです。だからどういうやり方したらいいか、教えたいけれども教えたら行にしちゃうから教えられないんですよ。だから具体例でもってですね、もうちょっとどこまで言ってるけど実際のこと喋ってないんです。先週は主に感謝せよ、その恵みは常しえまでというこの言葉はですね、この聖書に記録されているものでは、このコリ、いや歴代史第2の20章でヨシャパテの民が主に向かって歌う者たちが平定の前に進んでいた時歌ったと、この時点から見るとですね、大体155年ほど前にダビデが歌ったものだと記録されております。どこに記録されているかというと、この歴代史第1の16章で34節でもってダビデが歌ったものだと言ってる。節をつけて歌ったとは書いてない。だからおそらくですよ、このダビデが歌った歌というのをタラさんに文句として並べたんだろうと思う。日本だってそれ歌を歌うというでしょ、歌詞を作るというのか、それにたまたまここで節をつけたのかもしれないんです。どんな節をつけたのか分かりません、書いてないから。だけども多分ここで節をつけて歌いながら行ったんだろうと思う。更新していくわけですから、おそらくなんかマーチかなんかのですね、テンポでもってなんかこう上手げに言葉つけながらみんなでもって歌いながら行ったんだろうと思う。これは詩編でもですよ、あちこちこの言葉が出てるんです。引用されております。ダビデが歌ったから。だけどもですね、そこの中で面白いのはですね、詩編の100の詩編100章の5節でもってこういう言葉が出てる。詩編の100の5節ではこういうふうに書いてあります。主は慈しみ深く、その恵みは常しえまで、その真実は世に至る。これはいいんです。ところがもっと面白いのがある。詩編の136に行きますと、詩編の136って、これ全部で26節あるんです。26節あるんだけど、26回この言葉が繰り返されています。その恵み常しえまで26回も繰り返されている。賛美が、心からの賛美が、しかもですよ、人間的な力、能力、努力では切り抜けられそうもないという時代に直面したときに、そして神様から全能の力を出してもらって切り抜ける以外に道がないと思われるときに、心から先取りの賛美をすることでもって、その賛美の祈りを通して神様の力が働くようになるんです。ただ気をつけるからだよ、神様を利用しようとして外面的な格好だけの賛美では役に立ちません。心から信じた賛美が必要です。だからヤコブ書の2章1章の2節ではこういうふうに教えてるんですよ。先ほど読んだけど解説しなかったのはその理由なんです。ヤコブ書の1章の2節ではこう教えてるんです。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはそれをこの上もない喜びと思いなさい。じゃあその喜びどうやって表したらいいか、踊り上がって喜ぶか賛美の歌を歌うかどっちかでしょ、あるいは両方でしょ。信仰が試されると忍耐を生じるということをあなた方は知っているからです。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。この上もない喜びと思いなさい。そうするとですね、いや試練が来た時に、サタンが持ってきている苦しみにあった時に、その試練が来たこと、苦しみにあったことを喜びと思えというのかと解釈する。じゃないんです。じゃあ何をこの上もない喜びと思うのか。その試練から抜け出ることができるように天の父が イエス・キリストが道を備えてくれて力を与えてくれているから喜ぶんですよ。それだけじゃない。その試練を通り抜けたらば、あなたたちがさらに成長するクリスチャンとなるからです。完全なクリスチャンになることができるからなんです。だから喜びなさいと言っています。私たちの方で往々にして、これ人間的な気持ち感情から言ったらこれ仕方がないんですけども、往々にしてサタンからの攻撃を、この試練とか誘惑とか呼ばれているもの、嫌なもの、避けたいものと見てしまうんです。ところがここではこの上もない喜びと思えて言ってる。そしてですよ、サタンからの攻撃されない生活を送りたい。だけれども神様からは祝福を、恵みをいっぱい受け取る生活をしたいと望むものなんです。サタンの攻撃は受けたくない。だけど神様から祝福は受けたい。さあどうしたらいいか。こういうことを望んでいるクリスチャンにとってですね、大変残念なことをお知らせしなければいけないんです。サタンの方では神の家族にいる者を攻撃をしてきます。誰であろうとクリスチャンであればサタンは攻撃してきます。じゃあクリスチャンでなかったらどうなるか。攻撃してきます。しかもここまでの勉強でもお分かりになったと思う。クリスチャンがこちらの方からいくら神様に頼んでも祈っても泣きついても、そのサタンの攻撃を神様が止めてくれることをするかしないんです。サタンの攻撃を止める道、手段、力、権威は全部神の家族のもの一人一人に与えられているからです。だけどサタンの攻撃は嫌だ、戦いたくない。あなたがサタンと戦わないで済むようになるただ一つの道があるんです。あなたがサタンと戦わないで神様から恵みをもらえる道がただ一つある。だけれどもその道はあなたの方で選ぶことができない道です。どういうやり方かといったらば、あのこの地上を離れて神様のいる天国に行けばいいんです。天国にはサタンの力を呼び出せ、神様の恵みを与えられる。けれどもですよ、いやならば早く天国に行けるように自分の寿命を縮めたらどうか。これ自殺行為ですよ。自殺行為をしたらあなたは天国に行けないんです。証明しましょう。コリント第1の時に3章を開けていただきましょう。コリント第1の時に3章の16節を読んでいただきましょう。こう書いてあるんです。コリント第1の時に3章の16節でこう書いてあります。あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。つまりこの肉体は宮殿だと言ってる。もし誰かが神の神殿を壊すなら神がその人を滅ぼされます。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方がその神殿です。だからあなたがその神の神殿を壊すなら、あなたの肉体を壊すならば、自殺するならば、神がその人を滅ぼされる。だから天国に行けないことになります。だから自殺しちゃいけない。さあそうなってくるとサタンからの攻撃をどかすただ一つの道は、あなたができるただ一つの道は、あなたが御言葉に基づいて神様を信じて、あなたがサタンに立ち向かうということだけなんです。そうしたら神様の方では、あなたの中に宿っているサイン言っている神様の方では、あなたと一緒にサタンに向かって戦ってくれます。であなたがサタンに勝利するんです。そのやり方の一つとして今説明したものがあるわけです。神様の言葉約束を信じて神様に先取りの賛美感謝を捧げるというやり方があるわけです。いやでもちょっと賛美したくないというかもしれない。あなたがどっちに目を向けているかでもって決まります。抜け出すことができないと思われている苦しみに目を向けるのか、で抜け出すことができない苦しみでぼやいて神様の力を封じちゃうか、それとも神様の全能の力が働くということを信じて その苦しみから抜け出ることができると信じて神様に賛美を捧げるか、どっちかです。神様の力を信じて賛美を捧げたら神様の力が働くと抜け出られます。ちょっとこっちでもって、苦しい苦しい、あんな苦しいところにやるやるやる言ってて神様の力働けないでしょうか、どっちを選ぶか。これであなたがですね、どういう生活を送ることができるのか決められるんです。これ一つの言い方です。これ今日で二つ目、これで説明いたしました。先週と合わせて。もう一ついきましょう。ごく短くこういうやり方があるということをお知らせしておきます。こんなやり方を使うことができる時があるんですよ。その時には使ってくださいよ。どういうのかといったらこういうやり方なんです。あなたがサタンに攻撃されたらば、サタンから攻撃されたものでサタンにチャレンジをするんです。そうしたら神様から大きな力が働くようになります。どうなるか具体例すぐ出します。もう一度繰り返しますよ。あなたがサタンに攻撃されたらば、サタンから攻撃されたものでサタンにチャレンジをするんです。そうしたらば神様からの大きな力が働くようになります。私たちの方が往々にして考えてしまうことはですね、もちろん私たちが毎日こう霊的に成長しようとしているんだけども、その時に往々にして考えてしまうことは、サタンから攻撃を受けると、でそのサタンの攻撃をどかして勝利をしようとして戦いをしていると、その間は私たちは霊的な成長が止まると考えちゃうんです。で勝利をした後でまた成長していく段階に動くんじゃないかと我々多く考えちゃうんです。ところが神様の方から見るとそうじゃないんです。あなたがその試練にあって、その試練に打ち勝つようにしていることでもって、あなたが霊的成長の度合いが高まると言っている。試練を通らないで成長する度合いよりも数倍数十倍の速さでもって成長していくと神様は見ているんです。だからこの上もない喜びと思いなさいということになるんですよ。だからあなたがサタンから攻撃をされたときに、あなたがどうやったらばその攻撃をあなた自身にとって益に変えることができるのかということを考えて、その道を進みさえすれば、その進み始めた段階で神様の力が働くようになるんです。だからこういうことをすればいいんです。あなたがサタンから攻撃をされたらば、その攻撃されたものでサタンに向かってチャレンジのし直しをするんです。そしたら神様の力が働きます。そしてそれと同時にあなたが成長するんです。で具体例出しましょう。例えば病気の症状が出たといたしましょう。熱が出た、肩が痛い、足が重たい、何でもいいです。祈ってもらわなきゃいけない。今のうちに祈ってもらって、この症状をどかしておかなきゃひどくならないうちにと考えて、誰か癒しの祈りをしてくれる人を探すということをしたらどうなるか。あなたがサタンに勝利したことにはならないんです。病気の症状はどきますけれども、サタンは次の機会を狙ってあなたを攻撃してまいります。そしてあなたの方でまた誰か癒しの祈りをしてくれる人を探さなきゃいけないということの繰り返しになるんです。これではサタンの攻撃をあなた自身の成長に結びつけることはできないで終わってしまいます。ところがこの時にあなたがサタンに攻撃されたものでサタンにチャレンジをしていけば、神様の力が働いてあなたは勝利するんです。それと同時に霊的に成長するんです。どうしたらいいか。病気の例、病気の症状を例にとりますよ。病気の症状でサタンに攻撃をされたのならば、熱が出た、肩が痛い、足がだるい、何でもいいです。あなたが同じような症状の人を探して、その人の癒しの祈りをしてあげるんです。その人が癒されるようにあなたが祈るんです。自分のことを忘れちまえばいい。同じような症状の人が身近に見つからないのならば、どんな病気でもいいから、病気だったらどんな病気でもいいから、癒しの祈りを必要としている人を探すんです。で、その人が癒されるようにあなたが癒しの祈りをしてあげるんです。あなたが 気分的に沈みがちならば、しかもそれがサタンから来ているというのは分かるんだけども、自分一人では自由になれないというのならば、気分を沈みがちの人に助けの手を差し伸べてあげるんです。どうやったらそういう状態から抜け出ることができるのか教えてあげるんです。例えばですよ、今日もちょっとやったけども、今一枚の大きな紙に大きな字で気分がめいると書いておくんです。その紙に向かって笑ってやるんですよ。これを指導してあげるんです。作り笑いでいいからこれに向かって笑って吹き飛ばしてやれと教える。で、あなた自身もあなた問題書いて一緒に吹き飛ばしてその人に見せてあげる。で、その人に手を置いて祈ってあげるということをするんです。あなた自身が人に意地悪をされたのならば、誰か意地悪されている人のところに行ってその人を慰めてあげる、励ましてあげる、力を出すことができるように御言葉を説明してあげる、祈ってあげる。意地悪をしている人がその人に意地悪をすることがないように祈りで縛ってあげるということをするんです。自分に意地悪される、忘れなさい。どうして忘れたらいいのか。それやっていたらあなたの問題一人で解決しようからなんです。その苦しんでいる人を助けてあげようとするためには、その人に祈る前に、その人に話をする前に、あなたが自分を準備しなきゃいけない。力が与えるように祈らなきゃいけない。御言葉に浸らなきゃいけない。心の上でも霊の上でも肉体の上でも準備をすることが必要になります。そして準備をしてその人のところに行って実際に助けの手を出していたらば、あなた自身が持っている問題は一人で解消しちゃうんです。あなたが自分の問題で神様に祈る必要が全然ありません。イエス様に祈る必要もない。あなたが知らないところで神様が力を出してあなたの問題を解決してくれるんです。それであなた自身霊的に成長していくんです。そうするとこういう反論が出るかもしれないんです。いや、そんなこと言ったって私にはとてもじゃないけど病院に祈ったって癒せない。私がいくら祈っても病人が癒されるとは思いません。私にできそうもありません。私がどういうふうに言うか分かります？その人に向かって、もしもあなたがそう言ってきたら私が何と言うか。ロマ書10章9節10節に基づいて生まれ変わりをしなさい。神の家族に生まれ変わったあなたはそれができるんですよ。証明しましょうか。マルコの16章開けていただきましょう。マルコの16章の15節から読んでいってみましょう。マルコの16章の15節から読んでいきます。十字架の光でよみがえってイエス様はこう言いました。それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じる前に罪に定められます。この福音を述べ伝えるのは私がやっていることなんですよ。信じてバプテスマを受けるのはあなたなんですよ。だから救われる。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。主イエスは彼にこう話されたのち、手に挙げられて神の右の手につかれた。で、彼らは出て行って、私が出て行って至る所で福音を述べ伝えた。主は彼らと共に福音を聞いて救われた人たちと共に働いて、御言葉に伴う印を持って、御言葉は確かなものとされた。私の福音を聞いてあなたが救われれば、病人が癒される、悪霊の追い出しができるんです。神様の力を出してくれるんですと聖書に書いてある。ペテロ第2の手紙の一章を見ていただきましょう。ペテロ第2の手紙の一章では4節でもって、これは途中なんですけれども、ペテロ第2の手紙一章の4節を読みますと、こういうふうに書いてあります。その栄光と徳によってたっとい素晴らしい約束を私たちに与えられました。それはあなた方がその約束の上に世にある欲のもたらす滅びを免れ、神のご性質に預かるものとなるためです。もうあなたもすでに生まれ変わっちゃってる。だから神の性質を受け継いでいるんです。 神様はどういう性質を持っているか。ヨハネの福音書の14章では12節でもってイエス様がこう言いました。ヨハネの福音書14章の12節でイエス様がこう言ってます。誠に誠にあなた方に告げます、私を信じる者は私の行う技を行い、またそれよりさらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。十字架で死んで天に昇る、それからはあなたがイエス様とやったのと同じことができる、それよりも大きな技ができるんだってイエス様が言った。さあ、あなたはどっちをやってるか。もう一つ言ってみましょうか。コリント第2の手紙5章の18節からの教えを見てみましょう。コリント第2の手紙5章の18節からこう言ってます。これらのことはすべて神から出ているのです。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。すなわち神はキリストによってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで和解の言葉を私に委ねられたんです。こういうわけで私はキリストの施設なんです。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさい。あなたは和解の務めを与えられた。キリストの代表者です。それで病人が癒せないというか。ピリピの4章の13節ではこう言ってるんですよ。ピリピ人への手紙4章の13節では、私は私を強くくださる方によってどんなことでもできるんですって言ってる。だからもし、いや私には病人が癒せそうにありませんという人がいたら、生まれ変わりからやり直ししてるんです。だからイエス・キリストを救い主と受け入れて神の家族に生まれ変わりをしている人にとって、このやり方で神様に全能の力を出してもらって、直面している問題、苦しみを解決しようとするときに必要なものは、神の言葉、新しい契約での神の言葉を聞いて信じるということです。その時にあなたがその言葉で、言葉を行動に移そうと決心をする。で、行動に移す努力をする。それだけです。これで絶対できます。そしてあなたの問題解決しちゃう。自分の問題に浸っているから、問題解決しないんです。他の人のことを考えてください。で、その人の問題解決するようにやったら、自分の問題必ず解決します。病気も癒されちゃう。これを多くのクリスチャンが知ってないんです。これやったら神様の力が確実に働くんです。自分が癒してほしくてあちこちへ回るよりもっと早い。だからそれしないで、あっちの癒しの会、こっちの癒しの会行こう。あの人に言ってもこの人に言ってもらう。いくらだったら癒されこないんです。これが皆さんに教えたこの3つ目ですよ。実際に事態に直面した時にやる3つ目のやり方ですよ。まだあります。残りは来週続けることにいたしましょう。お祈りいたします。天のお父様、あなたの御言葉が真理であり、真理が私たちを自由にすると約束をしてくださっています。そしてその真理に基づいて最終的にはキリストに見たきりまで成長できるんだと教えてくださっています。そういう観点からあなたの御言葉、聖書での教えというものを私たちがしっかりと理解をし、理解したものに基づいて行動を取ることができるよう、あなたは一体何を私たちに期待しているのか、どんな力を与えているのか、どんな権威を与えているのか、しっかりとした理解をした上でもって実際の行動を取れるものとあるよ。必要な時にどうやったらあなたが実際の大きな力を出してくださるのかという点をしっかりと正しく理解をして、その問題が実際起きた時にはよろしくお願いしますと言えるものとあるよ。普段から準備を整えておくという動きを取れるものとあるよ。どうぞさらなる導きを与えてくださいますよう、イエス様の名前でお願いいたします。そして何か実際問題が起きた時に必ず解決するという動きを取れるものってあるよ。どうやったらいいのか、その一つ一つ学んでいくことができるよう、さらなる導きを与えてくださいますように、私個人として私の頭を通して考えさせ、この口調を道具と使ってくださっていることをありがとうございます。どうぞまた来週もあなたの御言葉を正しく理解をし、どうやったらばあなたが力を出してくださるのかというそのやり方、動きというものをしっかりと理解できるものであるよ。実際にそれを活用できる学びとすることができるものであるよ。一人一人導いてくださいますように。 このような祈りをあなたがいつも叶えてくださることをありがとうございます。感謝とこの祈りを主であるイエス様の皆を通して御前にお捧げいたします。アーメン。